火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。今日はですね、もうこのラジオカフェ考えてみると620回、もっとかな、600ちょっと、正確な数字すぐ出てこないんですけれども、やってましてですね、今日はラジオカフェの松下さんと一緒に、はい、ルートトークしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。松下です。
初めてですね、こういう形でやらせてもらうの。
そうですね、初めてですね、ずっとミキサーさせていただいて、
ミキサーっていうのはすごいね、まあ、重要な仕事なんで、今日はちょっと中心になってですね、いろいろと、なんか話題っていうか、まあ、先週はですね、
はい、
そう、新型コロナウイルスについて、まあ、自分の考え方を述べたんですけども、このコミュニティ放送の一つの役割っていうのは、
はい、
メディアでもこうあんまり言ってないようなことだけど重要なことを、うん、まあ、語ったりするのがこうコミュニティ放送の役割でもあると思うんですけどね、うん、その辺の観点からなんかいろいろとお話ししていただけないでしょうかね。
そうですね、ラジオカフェの場合は、うん、まあ、まあ、民放とかと違って、まあ、スポンサーが基本ついていないので、
うん、
まあ、発信者の方がまあ自由に、うん、言いたいことを発信できると、まあ、いうのがまあやっぱり特徴だと思うので、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、既存のメディアに関しても、まあ、お昼のワイドショーなどを見ていて、まあ、やっぱり数字を、まあ、どこか、追いかけてしまうような、うん、そういう、まあ、ちょっとセンセーショナルな表現をされたりとかっていうのも、まあ、あると思うので、まあ、そういった点、まあ、じっくり、まあ、専門家の方であったりとか、うん、まあ、知識人の方の、まあ、言いたいこととか考えておられることを、まあ、ダイレクトに、伝えていただけるのはすごくいい場なのかなと、
ね。うん、まあ、このラジオカフェっていうのは NPO でですね、はい、まあ、スポンサーがないというか、その発信者自由に発信することでできるんですけども、
はい、
でもそこでミキサーで働いてる松下さんになれば、
はい、
なかなかそういう、こうチャンスというかあんまりないですね、はい。今日は僕はスポンサーでもないかも分からないけれども、まあ、自由にですね、
はい、
こうしたらいいとか不満とか、こんなやっぱり独特の、はい、役割を持ってるとか踏まえてですね、どうですか、このラジオカフェのインパクト。
インパクトですか、うん、そうですね、まあ、開局してもうすぐちょっと、まあ、正確、まあ、17年か8年ぐらい。
あ、そんななるんですか。
そうですね、3月31日が開局記念。
日本で最初の NPO のラジオ局でいいんですか。
そうですね、 NPO 法人で初めて、放送免許を取得した、放送局になりますね。
うん、
はい、
今はね、こう YouTuber が、はい、こう自由に発信する時代が来てますね、はい、おそらく十何年前はそういうことあんまり予測できなかった、
うん、そうですね、まあ、そこが、開局した時はやっぱり発信手段が個人なかったので、
うん、
まあ、インターネットもまだそこまで普及してなかったですし、まあ、当時やっぱり個人でまあ発信できる手段を作ろうということで、
うん、
最初は僕は当時はいなかったですけども、うん、まあ、始められたという状況からもうかなり SNS がもう時代に、まあ、入ってきて、もう今はもう完全にもう個人が、まあ、Twitter であっても Facebook であっても、YouTube 使っても、うん、テレビ番組も同じようなことまでできてしまうという。
そうですね、
まあ、そこがやっぱり時代の変化はかなりここの、まあ、10年ちょっとで、まあ、すごい進んでるなっていうのは、
うん、
はい、感じます、
ね。だけどね、僕は YouTuber で、まあ、一緒にこうパートナーで出演させていただいている龍谷大学の李、はい、先生なんてですね、
はい、
YouTuber で、まあ、何十万人という人が聞いておられると。で、僕はこのラジオに出てもらって、僕はこのラジオやりたいと、はい、っていうのは、はい、なんていうかな、マスメディアもない、ユーチューバーの個人でもない、
はい、
独特のものがこのラジオカフェにあってほしいんですね。
なるほど。
なんかその間のね、はい、で、それ僕、このラジオいうのは僕ほとんど600何十回過去のも聞くことできましてね、
うん、
それは一つの財産かなと思ってて、一生のね、
うん、
だからそこが個人でもない、そしてね、
はい、
メディア、マスメディアでもない、
うん、
その中間路線をちょっと大事にしたいんですね。
なるほど、
うん。
中野先生、今後なんかラジオカフェどういう風になっていってほしいとか、なんか、
いや、僕はですね、これはライフ、こんな多分長寿番組一つやと思うんです、
うんうんうんうん、
初め30分だけど15分でちょっと短くね、はい、なりましたけども、だけど僕過去喋ったやつとかを たまに聞いてみたら結構いいこと言ってることがあるんですね。今思い浮かばないようなことを過去言ってるんですね、だからほとんど僕は台本なしでこうライブでやってきていろんな、だからそれはね意外と、いくら僕が文章で書いて残してるか自分の声としてその、即興で言ったことっていうのはねなんかいいように思うんで、それはもうラジオ界に感謝してますね。
ありがとうございます、
どうなればいいと思われます、将来方向性。
そこが今のラジカフェの課題というか、多分そこ、個人発信の社会になったときとなってないときで、やっぱりミッションが変わるべきだと思うんですけど、今後、本当に個人発信の社会の中でどうこう、独自性をさっき言われたように発揮していくかみたいなところで、こう一つは地域に根ざしたなんかそういう発信拠点、この京都 の, すごくいいところにスタジオもありますので、そういうなんか、電波でも聞けるし、インターネット上でもアーカイブして聞けるし、また、こういった場所オフラインの場所をまた拠点としてこう何かコミュニティができて、なんか新しいものが生まれていくみたいな、なんかそういう、インターネットと、電波と、オフライン、リアルな場所と、そういうなんかミックスした、なんかそういうようななんか、存在感とかを出していければなんかもっとこう、独自のものができて、
それはなんと今でいうプラットフォームっていうか個人が、YouTuber って個人がこうやってるけども、しかしそれだけではこう満足できないの、だから、いうプラットフォーム、そこにいろんな個人でやってる人々が集まりながらやる一つのクラスターみたいなね、プラットフォームみたいな、その役割、おそらく十何年前もそういう考え方を言われたと思うけど、同じように今また再びその可能性が出てきてるように思うんですね。で、松井さんこの現場におられるんで、僕はシンクタンクジャーナルしか知らないですけども、多くの番組知っておられて、やっぱりその、そのラジオカフェのスタッフの方々がたまにこういうラジオ番組にトークしながら一緒に参加していただいて、そこで、その準備なしでやるっていうようなトークもね、なんかふと必要かなと思ったんですけどね
そうですね、つい数分前にやろう
と、そういうのが好きでそんな考えても面白くないですかね、こういうのは。
そうですね、ありがとうございます、
今何本ぐらいあるんですか、こういう
番組ですか。番組は、大体変動はあるんですが、大体100本前後で、ずっと推移はしています
。ということは毎日何本ぐらいこういうふうに収録というかライブも含めて、
放送されてるのはもう大体平均ですね、だから、100割る、7とか。
かなりの数ですね、そしたらね、これ。
そうですね、ただ、各週であったりとか、月1回というのもあるので、それもちょっと変動はするんですけど、かなりの、コンテンツは、これだけの、100番組あるっていうのはなかなかないのかなと思いますね。
それができるんですからね。僕はここで、だいぶ前だけど、バンバヒロミさんに来ていただいて、で、バンバさんが、FM 心僕も出してもらったんだけど、リレーでやっておられたっていうのがあってね、FM 心と、ことリレーというか、こっから放送したものをね、
当時僕もいました。
そうですか、同じクオリティですからね。僕も心言ったら、いや、すごいいいスタジオっていうか、すごいこともないけれども、ここにこう、すごいいろんなね、やって、ミキサーさんも何人かおられてっていう。
そうですね、多分そうです。
いや、だけど声は一緒なんよね。だから何やろうと思ってる、この違いが。
そうですね、何でしょうね。そうですね。何でしょうね。
コミュニティ放送の役割っていうのは、個人個人コミュニティを通じてやっぱり世界を良くしたいとか、この京都の魅力を発信したいとか、その思う存分このローカルも大事だけど世界のことを語りたいというか、僕は反対の路線走ったんですね。反対にね、で僕はずっと京都に戻ってくるまで20年ぐらい海外で過ごして、中東も見たしいろんなことを見ると、で例えばコロナの新型コロナウイルスの問題を得たときに、僕はリベリアっていうところでエボラ出血熱が発生するもっと前にいたって、先週の放送言った、そういうことを言う人いないですからね。
そうですね、なかなかそういう現場に実際おられたりとかっていう方、やっぱり僕 僕も多分この仕事してなかったら多分お会いすることはなかったですし、
いやそうだけどちょっと僕はユニークすぎるかもしれないけども、はい、多くの人が言ってることと違うことを言いたいところがあって、はい、対極的なね、はい、まあ、極端なことを言ってるように思いながら実はマットなことを言ってると思うことがたくさんあって、多くの人がなんか言ってることをなんかちょっとあんまり国に対して文句ばっかり言う人が多くて、ね、当然大事だけどね、それもね、よくやれると。しかしね、最終的には僕はアフリカ行ったもんで電気も水もないとこね、薬もない、自分で守るしかないと。だからそういう考え方も言いたいんですね。違反する人いると思いますけどね、あえてこういう本当にこう大変なことになった時ね、自分で守るしかないでしょ。
そうですね、だから、まあ、自分ができることとやっぱり、まあ、どうしても大きな、まあ、国単位であったり行政単位で、やってもらわないといけないこと、まあ、両方あると思うので、まあ、やっぱり自分ができることは自分で、まあ、僕も今手洗いうがいとかは、まあ、するようにしてますし、まあ、予防できるとか予防して、まあ、実際に、まあ、政治家の方とかに、まあ、動いて、まあ、専門家の方に動いていただかないといけないところは、まあ、お願いするというのがやっぱりいいのかなと。
食事とか大事と思いますね。食事睡眠とかね、
うん、
当たり前のことが実はものすごく大事かなという気がしますよね。
そうですね、やっぱり規則正しい生活であったりとかそういったことがやっぱり非常に、まあ、自分で予防するっていうのがやっぱ大事なのかなと、
今回もその、安倍総理が言われたようにその春休みまで休校やと、
はい、
って言った時にね僕はね、勉強というのは自学自習で自分でできると思いません？
そうですね、もうインターネットがもう発達しているので、まあ、Google でも検索かければもう何でも出てくるので、
そうそう、
まあ、自分がまあ興味を持ったものに関しても全部ずっとくぐり続ければ、もう何ぼでも知識
はその方がいいでしょう。そうですね、別に学校行くよりかね、
まあ、圧倒的にもうスピードがやっぱ違いますよね、なんかもう検索したらすぐ出てくるので、まあ、何でも知ろうと思えば自分で情報が取れる、まあ、いい時代なのかなと思
う、それカリキュラムがどうなってって言うけど、それはもうね、おっさん連中が言うことであってもっとね、僕学生も含めてね、はい、もっと学生賢い、教えなくてもこう自分でやる、ようなそういうなんかチャンスが今回巡ってきたというような考え方も大事だと思うんですね。
そうですね、やっぱりテレワークをなんかね、GM 方の方が、推進されたりとかして、まあ、それも、まあ、ある一種、まあ在宅でやったら、まあ、どういうふうに経営がなるかみたいな、まあ、いい、まあ、実験みたいなもので一回こう試されてるみたいな、まあ、そこであると思うん
で、そうですね、まあ、今回このように松井さんと一緒にやりましょうって今提案して、実際ねこれ今もうすぐ時間ですけれども、これミキサーとして両方やるっての面白いね。
そうですね、
たまにやりましょうよこれ。
ありがとうございます。
なんか、いろいろとこう現場を一番知っておられるのがミキサーですから、
はい、
ミキサーの人と一緒にこう今動きを語るっていうのは、僕はこうラジオカフェの一つの、はい、だからこれはもし YouTuber だったら一人でしょ。
そうですね、
やってて、
はい、
だけど一人対もう何百週に100本、もうそれも10年やっておられたら、ものすごい数をこなしておられると、そういう知識をやっぱりちょっと、還元していただきたいなというふうに思いました。ということで本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、ラジオカフェ、ミキサーの松井さんと一緒にやらせていただきました。
ありがとうございます、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。